日本長寿企業ポッドキャスト。日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、ご案内役の中田美香です。時代の変化をも乗り越え、長い間会社を繁栄させてきた企業には必ず我々が学ぶべき優れたところがあるはずです。この日本長寿企業は100年以上の歴史を持つ企業からあなたの夢を実現させるヒントを探ります。このポッドキャストは JFN 系のラジオ番組、日本長寿企業、2011年6月に放送した内容の番外編です。番組内でご紹介できなかった貴重なトーク内容をたっぷりとご案内します。今回取材をさせていただいたのは、明治41年、1908年に創業、カミソリを代表とする刃物やキッチン道具、ビューティーケア用品などを製造販売する貝印株式会社です。お話をお伺いしたのは3代目の社長、遠藤浩二さん。3週目の今回は、貝印の会社の名前の語源から始まって、1万点も超える貝印の抱える商品について、そして商品開発における貝印のさまざまなチャレンジについてお伺いしました。
日本長寿企業、
まずは貝印という会社の名前の語源についてお聞かせいただけますか。
はい、はい、これはですね、まあ、貝というのはですね、昔いわゆる刃物にも使われてたということで、貝ということ、それから大昔はですね、そのホタテ貝のマークですね、今は石油のシェルと、似たような形ですけども、これがですね、非常に形としては非常にバランスの取れたいい形であったということで、貝印ということにしたっていうのは、一つの表向きの理由でありましてね、もう一つの理由はですね、私の父がですね、一つこう刃物、カミソリを出すときにブランドをつけようということで、何がいいかということを考えたときにですね、私の父の幼名といいましょうかね、いうのはその茂ると言いましてね、で茂る茂るシェルとでシェルは貝だと、だから貝印と、いうことでですね、つけたっていうのは、その2つの理由があるんですけども、
その貝印で現在取り扱っている商品のジャンルっていうのを改めて教えてください。
そうですね、約1万アイテムぐらいあるんですけれども、大きく分けて4つのジャンルがあります。1つはやっぱりカミソリですね、カミソリっていう商品です。それから、2つ目はですね、これ家庭用品というジャンルで、これも包丁だとかですね、そういう刃物が中心なんですけども、包丁だけではなくて、包丁を中心としたお台所、調理の、なんかで使ういろんな、お玉だとかお鍋だとかピーラーだとか、いわゆる調理のいろんな道具ということで家庭用品という括りがあります。それから3つ目はですね、美少用品と言われて、これは美しく化粧の章ということで美少用品と私ども社内的には呼んでるんですけども、これは爪切りだとか、おしゃれバサミって言いましょうかね、それから毛抜きっていう、刃物を中心として化粧にまつわるいろんな道具って言いましょうかね、そういったものをこうくくったのが美少用品というジャンル、これが3つ目であります。それから4つ目はですね、医療用品ということで、これはお医者様が使ういろんなメスだとか手術なんかで使ういろんな医療用品というものが、またこれ一つの大きな柱になってまして、この4つの、ジャンルがあるということになります。
具体的にはこの医療用品の分野で取り扱ってらっしゃるもので、何か治療においてとか、こう革命だったり変化が起きたことっていうのはあるんですか。
これはもうどんどんどんどん出ておりましてね、で私ども世界的にも非常に大きなシェアを誇っているのはですね、皮膚科用のですね、これトレパンという商品なんですけど、最近はその皮膚がんだとか、いわゆるその紫外線だとかですね、オゾンの破壊だとかということで、そういうその皮膚 の, その検査をするための道具といいましょうかね、これ丸い円筒状のものに刃をつけた、刃物なんですけども、これ皮膚科でですね、世界の市場の中の約 65% から 70% のシェアを持っていると、マーケットは小さいんですけども、そういったものもありますし、からもう一つはですね、眼科用のメス、やっぱり最近は人口の高齢化に従ってですね、白内障になる方が多いので、白内障の手術に使うその非常にこう微細な眼科用のメス、これもですね、いろいろこう高いシェアをいただいておりまして、一口に医療用といっても、今の眼科があれば、例えば歯科があれば、心臓外科があれば、脳外科があれば、内科があれば、外科があればということで、いっぱいそのいろんな分野があるので、 これは非常にそれぞれの市場はニッチですけども、それぞれ の, そのお医者さんといろいろコラボレーションをして、新しいその例えば手術だとかそういったもの の, そのやり方がこう出てくれば、それに従ったその新しい刃物を我々が作っていくということで、あの日進月歩といいますか、イノベーションがどんどん進んでいる分野であるということで、非常にこうやりがいのある面白い分野だ。
当然医療の進歩というのは本当に早いなと思います。それと同時に道具ももちろん進歩しているからこそ、例えば今おっしゃった白内障とかも、かつては必ず入院をして手術をして、
今も日帰りですからね。
そうか、そういった道具の進歩っていうのも当然欠かせないわけですね。
そうです
こうやって考えると、我々がもう気づいていないものから、それから気づいているもの、家をいろいろと探してみると、御社の製品ってかなり、
そうです、だから家をあのお家の中でね、どっかこう見ると必ずあのどっかに貝印の商品があるというふうに思います。で、特に刃物の場合は、その生活にやっぱりなくてはならないものって言いましょうかね。あの刃物はいろんなところであの登場していきますので、今の調理にもそうですし、それからお化粧もそうですし、普段 の, その例えば文具だとかそういったものでも刃物がいるんで、やっぱり刃物っていうのは生活になくてはならないものだということで、やっぱり我々は刃物を中心としていろんなことでそれぞれの生活に貢献できているということだというふうに思いますけれども、
あの包丁なんかは特にすごくその技術があの評判になっていて、まあ、包丁といえばドイツのゾーリンゲンという、はい、もう今やそれが常識ではなくなってきつつあるというふうな話も聞きました。
そうですね。特に最近は包丁はですね、あのやっぱり日本の包丁というのが非常にこう世界的に脚光を浴びてまして、でこれはやっぱりあの日本食ブームということもありますし、それからラストサムライなんかに代表されるそのサムライブームということもあるんですが、やっぱりあの今までドイツの包丁というのはもちろん世界的にも評価が高かったんですけども、やっぱりあの世界の人というのはそれにはちょっと飽きが来たということもあるんですよね。でそれで日本の今の言いました侍だとか日本食だとかって、どっちかというとミスティックっていうか、そういうちょっとこう神秘的なそのこの感じがですね、あの日本の包丁には受けるということで、アメリカヨーロッパを中心にですね、大変今日本の包丁っていうのは非常に受けてるという状況ですね。
そしてあの御社は本当にこう面白い販売方法というか、いろんなものとコラボレーションしたりとか、あと驚くような形で販売されていたりっていうことがあると思うんですが、近年やられているいろいろなそのコラボレーション商品や面白い販売方法の商品についてご紹介いただけますか。
は
い、
まあ、一つはですね、あのミシェル・ブラースっていう、これはあのフランスの三つ星シェフですけど、この方とですね組みまして、やっぱりあの世界で最高の料理人に、まあ、応えるですね、そういう商品を作ろうと、包丁を作ろうということで、そういうプロジェクトをやりましてね、まあもともとですね、我々先ほど申し上げましたように、あの、まあ、席の野鍛冶というですね、そういうまあコンセプトっていうか、鍛冶屋さんっていうのは昔 それぞれの町にいっぱい鍛冶屋さんっていうのがいたんですよね。でユーザーのいろんな声を聞きながら、そのユーザーの性格だとか、どういう使い方をするのかとか、どういうことを求めてるのかっていうことを聞きながら、その人に合った手作りのものをまあワントゥーワンで作ってたんですよね。でこれだけその大量生産だとか大量販売の時代になりますと、お客様の顔が見えないな、お客様の本当に何を求められているのか分からないということを、まあ問題意識として私も感じてまして、でそれだったら世界最高の料理人が欲しがるというか認める、そういう包丁を作ってみようということで始まったのが、このミシェル・ブラスの包丁のプロジェクトということで、もう何百本というですねサンプルを作って、ミシェル・ブラスさんに使ってもらって、握り方がどうだとか、感触がどうだとか、口金がどうだとかっていう意見をもらいながら作っていって、完成したのがこのミシェル・ブラスの包丁シリーズということです。
どういうところからそういうさまざまなアイディアっていうのが浮かんでくるんですか。
まあ、やっぱりあのこのマーケットの風って言いましょうかね、市場のその動向みたいなものを、まあやっぱりいち早くこう感じ取ると言いましょうかね、まあ、毎日こういろんな市場だとか、それからそういったところでこう風が吹いてるっていうのを、まあできるだけ感じるようにしていくと、アンテナを張っておくということじゃないかなというふうに思いますけど、
社長自身はよくこう外に出歩いたりする機会
も、そうですね、やっぱりこれあのいろんなその売り場を見るだとか、やっぱりお客さんのそのつぶやきだとか、そういったものっていうのを、まあできるだけですね大切にするということが大切ですね。ですからあのできるだけですね、私どもの会社も一般のその実際に使われる方のその 声みたいなものをできるだけこう取り入れるようなこのシステムみたいなものをですね作るようにしてるんですけど、
一般の方の求めてる声っていうのは具体的にはどうやって吸い上げていらっしゃるんですか？
一つはですね、お客様 の, そのブログだとかツイッターだとかそういったものに我々がこう、タッチしていくというあれで、カイタッチプロジェクトっていうですね、私も、そういう業界では結構評判になったあれなんですけど、お客様がいろいろブログやなんかで貝印の商品のことを触れられますよね。でそれに我々の社員がですね、タッチに行くというそういうですね、カイタッチプロジェクトっていうのも数年前にスタートさせまして、それも一つ の, あ, のあれですし、から私ども の, この東京の本社の1階にですね、貝ハウスというそういうスペースを設けてまして、でそこに実際にセミナーだとか料理教室だとかそういったものを開いてですね、一般のお客様に来ていただいて、お客様 の, そのいろんな直接的な意見だとかそういったものも聞けるような機会をですね、できるだけ設けるようにしているということも一つの方法です。
日本長寿企業、
日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、今回はカミソリなどの刃物を製造販売する貝印パート3をお届けしました。 JFN 系全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。